こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、
いやー、もうね、最近インスティンクトイっていうフィギュアメーカーのね、毎月ロタリーがあるんだよ。9時が毎月。
ロータリーって何ですか？
あの9時。
あ、9時。また9時。前回はドクターウーの9時でした。
ドクターウーはやってないけど、いや、9時があってさ、あた、はい、でも30体から100体ぐらいしか出ないから。
ほう。
結構当たんないんだけど。
世界中の人が買うんですか？
そうそう、世界、そうそうそう。日本がむしろ少ないんじゃん。海外の方が国力が高いし、だんだんね。
ああ。
値上がってるから。おもちゃと思うけどね、やっぱ10万超えてくるもんね。
そんなすんですね。
いや、そうなの。それで、今月のやつがさ、めちゃくちゃ欲しくてさ。
どのぐらいの頻度で出てくるんですか、新商品。
毎月。あ、では、まあ、キャラクターとかは、うん、なんていうの。あ、ある程度決まってるというか、まあ、大きさ変わったり、色が変わったりとか、まあ、いろんなパターン出てくるんだけど。
はいはいはい。
まあ、違う、メディコムトイ商法じゃないよ。ベアブリック考えたら天才だよね。ベアブリックのおかげでメディコムトイってすげえクソ安定しただろうからね。
いやーね。あれって日本版テディベアを作ろうの企画なんでしたっけ？
そうなの？
だったはずですよ。で、そこにアーティストに書かせて。
金型が一番金かかるからね。だいぶ多分、空張りなんて大してかかんないから。
でもさ、その、インスティンクトイとかって月に1回もその、抽選くじがあるでしょ？もう量産できないじゃないですか。
3商品ぐらいだから30体ずつぐらいしか出ない。で、今月のはマジで欲しくて。もう俺、コメントって書かないけど、応募するときに。コメント書いたもん。
あ、気持ち
いい。どうしてもこれ欲しい。どうしても。いや、いつも買ってるシリーズがあって、こっちは、もうこっちも欲しいんだよ。シリーズ集めたいから。だけどもう今回はもうこっちは、いいと。これを捨ててでもやるべきことが俺にはあるって書いて、応募して当たったんだけど。うん、
え、当たったんだけど。そういうもんなの？気持ちって通ずるんですか？
いや、通じるよ、結構。あれは。見てるよ、ちゃんと。
じゃあ、抽選といえども意外とパッション大事なんですね。
もう結構パッションだと。だけど、冷静に考えたら結構なんか、バイク買えるぐらいの値段だったな、みたいな。
マジで？
いやいや、普通のだよ。俺のとかじゃないよ。普通のなんか。なんか、これさ、こんなに、これで大戦争起きんだから、すごいよね。大抽選なんだから。なかなかやっぱアジアの国力上がってるなっていうのと。すごいさ、
何万、内装どのぐらい応募来るんですかね？その30体。
いや、でもすごいと思うよ。
オープンされないんだ。
されないけど、ものすごい数だと思う。まあ、転売屋もいるからね。
ああ、まあそうだよね。
まあでも、転売屋はなかなかもう、ヤフオクにほとんど出なくなったから、やっぱ転売屋は削除してる。だろうね。だからヤフオクで買えない問題が出てきて、しかも出てきてもチャイナに負けるっていう。チャイナが買ってんなっていうアカウントがあるんだよ、絶対。チャイナの代行で買ってる。
買い負けるんですか？
まあ、それが、だってもう上限ないし、買ったやつが多分買った金額の何割増しで売ってるから、そうしないのよ。そうすると多分予算上限までいくから。
そんなに市場安定してるんですね。これってやっぱり、その、作った方のアーティストにみんな寄るんですか？
まあ、キャラクターとかじゃないの。
へ
ぇ、まあ、インスティンクトイは大久保さんがデザインもやってるから。ま
あ、あの、別の大久保さんね。
そうそう、もちろん、もちろん。基本的には全、まあ、全体的にファンは多いんだろうけど。
これで実は、そっちの大久保さんも俺なんだよとか言ったら超かっこいいのにね。そうじゃない。
いやいや、かっこよくないでしょ。バンクシーみたいな。バンクシーみたいな。全然、だったら違う名前する。
あ、ということで、そろそろね、本題に行かなきゃいけないので。
いやいやいや、そうか。いや、でもさ、内装代がさ、すごい高くいったからさ、必死でさ、設計と話を落として、後にさ、当選しましたって来てさ、俺、ここの無駄でさっきすげえ節約したのに、これ来ちゃったみたいな、悪いなと思って、まだスタッフに言えてないっていう。
あ、はい、そっか、個展を開くからね、そっちも。
まあ、そうですね。
置くわけですね。
あ、置きますよ。置くからって書いてある。
皆さん楽しみにね、見て
メインに置くから出てくれって。
あの、カラーズの、なんていうんですか、展示会に関しては、また、随時、年明けになると思いますけど、共有いたしますので、チェックしてください。ということで、まずいですよ。本題に行きましょう。
ありがとうございました。
違う、終わってない。
いや、生きたなと思って。
今日はですね、タイトル、会計事務所の生き残り戦略ということでいただきました。行きましょう。
はい。
あと2、3年で税理士事務所の2代目後継者になる予定です。
2代目多いね。
確かにね、多いですね。質問させてください。今後の会計事務所の生き残り戦略として以下の2つが考えられると思っております。1、ビジネスモデルを変えずに安月給を DX 化する。2、付加価値の事務所に転ずる。大久保先生は2つ目の戦略で戦っていると お見受けしています。第3の道など他の生き残り戦略についてどのようにお考えでしょうか。税理士業界の実情も踏まえお話しいただけますと幸いです。ということです。
多いね、会計事務所の人ね。二代目もやっぱり。
二代目多いですね。
ね。よくこんな社用産業を都合とさせたよね。
でも逆に可能性はあるんじゃないんですか？
そこ、ちょっともうちょっと突っ込んで。
突っ込んでます
か？すげえ悪口言っただけ
で。いやいや、ほら、そっち行っちゃう。
そんなことないですよね。
せっかく聞いてくださってるのに。ということで行きたいと思います。なんかこの辺でも、修行業界全部に通ずるような話になりそうですね。
そうだね。やっぱり仕事としては楽になってるからね。
クラウド系が出てってことですか？
クラウド会計だとか、まあ、司法書士とかも今いらないわけじゃん。なんだっけ。
本当に極端に言いますよね。
いや、でも本当に、だって、なんだっけ。議事録送ってくれて、ここに印鑑を押せって押して送れば、登記できる、なんとかって。俺使って
る。サースのあるんですね。
サースじゃないんだよ。一回
サースじゃない。
でも確かに議事録作成だから司法書士業務じゃないんだろうな、あれな。
うんうんうん、
で、ほとんど会社名変えればいいだけみたいな作業じゃん。だそういうのも出てきてるしさ。でもあれ俺、風水師にさ、何時に登記してくださいとかやつはやってくんないから。あれは仕事し
日時までやって
る
んですか？
日時まで指定するみたいな人いるじゃん。
はいは
い。そういう人は多分人がいなきゃ、今のところは。でも、それこそできるんだろうけど。まあまあ。で、税理士業界もまあ、クラウド会計だったり、まあ、なんだ、請求書読み込んでスキャンしたり、
うん、
みたいなのが出てきてるけど、もうでも、まあ、一方で、その、昔ながらに、まだ基調代行やってみたいな事務所も当然生き残ってて、もう今、ぐっちゃぐちゃだよね。だから、RPA とか、もう使えてる事務所、まあ、がある一方で、まだ未だに先生の基調代行を引き受けますみたいな営業電話が来るみたいな。気象代行とかしてねえけどみたいな。だけど多分してる会社も多いから、要は安いお金でやってんのか、DX 化してんのか、ちょっとその、内側はわかんないけどね。うん。俺も筑波やった時は、おばちゃんがやってるふりして全部機械でやらせるんだと思ってたけど、失敗したけど。いや、人がやってる方が。
ありましたね。懐かしいですね、筑波出店時代。
そう、向いてなかった。戦略を間違えたけど。それで、まあ、だから、いろんなパターンで、ね、まあ割と、まあ安月給でやるのか、機械化するのか、ね、まあ、副業の人材を使うとか、まあもう本当に乱世だから、いろんな手法が あって、で、ただ昔はなんか、やっぱり修行で先生だから、紹介とか来たお客さんで、まあ割と、どうだろう、会計ソフトもバラバラだとか、まあ、JDL とか TKC とか全部自社に寄せるかみたいな。
うんうんうん、
まあそんな事務所が多いだろうけど、最近は若手はその、要は楽だからクラウド会計とかでちっちゃい案件やるのは、もっと取りやすいっていうか、マーケもやりやすいんで、ウェブマーケで取れる。
その話この間、若手の税理士の方にお聞きしましたけど、なんか情報どっから取ってるのって言ったら、やっぱり X 結構使うみたいですよね。で、X 使うんですけど、その X に溢れてる情報は、いや、税理士YouTuber じゃない、なんちゅうの、
X、
Xer たちが、出してる情報は、ほぼすべてテックハック系の情報ばっかりみたいで、どうやって合理化して、あのシステム使うかとか、やるかっていうのは情報に溢れ、そうするとみんな小ぶりの案件を、いや、小ぶりの法人を取りに行くって言い方してたんですけど、
楽だからね。
あ、そうそう。で、やっぱ規模が大きいと、テックハックじゃダメで、人間返して相当やらなきゃいけないところは対応できないんで、っていう情報ばっかりが若手市場の、情報源には溢れてる。で、みんな、 ぜひになろうとすると、そっちの方に寄ってくって言ってました。
まあでも、あれだもんね。インフラだからね。要は、あれじゃん。トイレットペーパーみたいなもんじゃん。
全然。
うんこしなきゃいけないからさ。うんこしなきゃいけないわけ。
あの、これ番組なんで、うんこちょっとやめてもらいます。
いやでもさ、その法律でうんこしなきゃいけないって決まってるから、紙使わなきゃいけないじゃん。そういう話でしょ。
あ、
だから、インフラとしてトイレットペーパーなきゃいけないじゃん。
だからそっか、税理士業界って、排泄ことですか？
いや、そう、
法律で決められ
た。まあでも、いや、法律で決められたからやんなきゃいけない、やんなきゃいけない業務でしょ？
まあそうですね。
だから、まあそういう意味じゃ市場もめちゃくちゃでかいし、要は全法人がやらなきゃいけなくて、
う
ん、
そうですね。
みんなできないから、もうめちゃくちゃ難しく作ってあるから、その法人は特に。で、間違えちゃいけないと思ってるから、
ええ。
別に間違えたっていいと思うんだけど、まあでも間違えないように税理士に頼むっていうのが、だから、そういう意味ではマーケットもめちゃくちゃでかいし、そこから安い小売料でも取れば、まあ年収2000万ぐらい目指せる。みたいな世界観でみんなやってんだと思うんだよね。
年収2000万、税理士、YouTuber みたいなのがいっぱいいるって聞きましたよ。そこに繋がる。
なんか、そう、なんかさ、どっちでもいいんだよね。なんか俺やっぱ X ちょっとやんなきゃいけないなと思ってやって、でもなんか結構見てるとどうでもいいんだよなっていうことしか、なんかさ、どうでもいいんだよ。なんかコメントがいちいちみんななんか熱くない？なんか、その価値観むき出しでくんだと思う。
ああ、いや、そうみたいですね。ちょっと X の方、私知らない文化で余計なコメントすると怖いので、控えておきますけど。
いやいや、なんかさ、その、あんまり、まあ Facebook とかでもそうだけど、なんか、客がクソで解約したとかさ。
あ、そう、そういう話なんですよ。
そういうのさ、なんかさ、みっともないというかさ、なんていうの。まあ、それ引き寄せてんのもあなただからね、みたいなことを暴露して、俺のうんちこんな汚かったんだけど、みたいな話でしょ。お前が食ったものが汚いからって
話。違う、うんちの話しなくてもわかります。
まあ、でもそういう人たちもいて、まあ、それはそれ楽しんだらいいんじゃないのって話なんだけど、好きなようにしてくださいと思うけど。
顧客先のね、まあ、クライアントとかの経営者の悪口とかがめちゃくちゃ盛り上がるみたいな話聞いたんです。そんな世界なんですか？
いや、本当に。いや知らんよ。だからあんまり俺も見ないように、ちょっと、魂が腐るからあんま見ないようにしてるけど。
いや、本当ですね。
まあまあ、だけど、まあビジネスモデルって意味でやっぱ、まあ、もう言うけど、工場だよね、やっぱね。で、みんなが必要としてるものを、安価で、楽、こっち側は楽して、で、向こうは、まあ、向こうも楽だからっていう。
向こうが何もせず
に。何もせずに、でもクラウド会計登録させられて、中身を大してみていくんだよ、みたいな。だからそういう、まあ別に見たところで大したことないだろうし、逆に言えば調査機だってさ、そんな大きい。だから、年収1000万以下のやつを専門でやるみたいなイメージもいるもんね。要するに消費税ないから。消費税ないとほぼリスクないよ。だから消費税が何が大変かって、その消費税一本一本の処理で決まるから、全部見なきゃいけないよね、本当は。あれが税理士行為らしいよ。だから、基調代行会社って税商違反らしいよ。消費税の判断したら。めちゃくちゃ厳しいよね。だから、そんぐらい守られてる資格だからこんなの食えるわけで、本気で大手とか介入してきたら食えないよね。あ、本気で大手っていう意味は、だってもうさ、なんていうの。まだ小資本が戦ってるから。で、大資本は別にそんなちっちゃいとこ手出してこないからさ。いいけどさ。たかだか、ね、100億とかのレベルしかなんないわけ、多分その。そうじゃない。
めちゃくちゃでかいところだ。法人としては。
そう。
確かにね。
だけど。
ちなみに、その話でいくと、今のが若手市場じゃないですか。で、会計事務所の全体像でいくと、この間教えていただいたのは、一方で、じゃあどこがあるっていうと、大きな観点で言うと、中大前とした会計事務所の、おじいちゃん先生が、番頭さんとかっていうんですか、その、ナンバー2みたいな人を、かなり年収低く雇えて、うまく地方では回っているのが、もう一個の方。なので、その若手たちは、絶対にそっちで働かないんで、そこがすごいこう二極化してて、思いっきりテックハッククラウド小売り系みたいになってる若手と、旧大前とした、なんか、このなんていうんですか、手作業みたいな感じの世界のおじいちゃん先生たちの事務所が、こうなんか相入れないみたいな話を聞きましたけど。
いや、これがやっぱ難しいのは、こういうところの二大メーカーのかわかんないけど、逆にお客さんもそうだから、フリーとか入れらんないよね。だって今までぶん投げてやってもあとなんでやんなきゃいけないんだみたいな。
あ、自分がね。そうかそうか。確かに。クラウド会計って自分の作業増えますもんね。
そう。 だから、なんで価格も下がる、しかも価格も大して高くないからさ。だからこういう地方大名が威張ってる時点でちょっとなかなか難しいんだけど。
そ
っか。だから税務署と仲いいとかね。そうそうそう。でもまあこういうところは詰む。でも、辞めるとしてもなんか税理士会とかに行って案件巻いたりとかして、おじいちゃん同士で協力し合ってやってるみたいなね。
うん、
話だけど。まあそうだよ。だって それこそ税理士業界って広告出しちゃいけなくて、ウェブで初めて広告出したのが宮内さんでしょ、ライブドアの。
あ、そうなんですか。
あの時違法だったんだよ。やっぱり横浜の事務所で、うちのおじさんのところの近くだったんだけど。それで出して、ホリエモンが見つけたみたい。だけど一応その行為自体は違法で、だ広告出しちゃいけなかったみたいな。ウェブと、ホームページ作っちゃいけないんで。そんな世界観から今真逆、まあもうウェブ集客が当たり前みたいな。だから、おじいちゃんたちはまあ昔からあるし、逆に解約しないから、で、まあ、客も依存してんだよね、別にね。その先生でいいやみたいな。
丸投げすればやってくれると。っていうのが、今、いやでも質問には答えてまして、税理士業界の実情。
それはできないじゃん。で、継いだとって多分そうじゃない経営者に変わるから、もうここは目指せないんだと思うんだよね。要は、蔵が立ったような時代はさ、もう目指せないから、そういう意味じゃ、さっきのフリーランスの子たちがやってるような、ガンガン案件取って回していってっていう道を歩むか、まあ、高付加価値事務所に転じるっては、まあ、税務に付加価値がないみたいな、こういう高付加価値の意味がいろいろあって、どういう高付加価値かっていうところだと思うんだけど、その、例えば資産税特化とか、まあこれ一人でやれるのが微妙だけどね、タクトみたいに資産税特化で、こう、富裕層だけにやっていく高付加価値とか、あと税務調査めちゃくちゃ強いと、うん、税務調査、調査官出身で、は下げた税額の何パーもらうみたいなとか、
はいはい、
なんかその、どこの高付加価値に行くかっていうところで、まあ例えば相続とか、今から増えるとしたら、なんかそういう、その時代のトレンドからしたら多分、そのテック系はいいんだけど、多分最後なくなりはしないかも。でも別に自分でやればいいじゃんなってると思うんだよね。フリートの基本そう思ってると思うし。うん、ただ、やっぱりこれを言うとね、利権だから。だからなかなかなくならないと思う。なくしていいと思う人っていないから、別に。うん。だって弁護士なんかいらねえって弁護士に頼みたいもんね。弁護士じゃない人。あ、すげえ強い弁護士じゃない。受験屋みたいな人は頼みたいけど。まあだからそれに近い状態だから。だから、やっていく中で何の効果価値かっていうところを特化するっていうのがまあ、差別化っていう意味ではいいのかなと。
まあ言い方変えると何の顧客の問題にを解決していくのかっていうことを、そこを思考しない限り、高付加価値
って言っても。そこはやっぱ、そう、何でもできますっていうと結局高付加価値事務所も低付加価値事務所も一緒くたに見えるから。
うん。
うん、選べないよね。って言うと、やっぱりお客さんの、そう、何の問題解決してくれるのって、なんか全部やってくれそうみたいな。だワンストップがいいみたいな時代もあったかもしれないけど、まあ今もそうかもしれないけど、まあそれはやっぱそれなりの規模感がないと、説得力ないから。
うん。いうとこですね。
まあちょっとこの人のね、事務所がどんぐらいでかいか知らないけど。
いやですね、ぜひね、ちょっとその辺も含めて、ちょっと整理していただいた上で、またぜひ質問をいただけたらと思っております。にしてもね、会計事務所、はい、そんな状況なんですねって感じでしたが。
ぐちゃぐちゃだよ。
ぐちゃぐちゃなんですね。
本当に
確認してみて。業界の人にしか見えないですね、それは。
自分のやってもらっているのはどういう状態か確認してみてって思う。それ質問欲しいよね。こういうことでした、
ね。いや、本当ですね。
どう考えればいいですかみたいなね。ぜひ。
ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。